激動の時を迎えている介護福祉業界、ポッドキャスト介護福祉ビジネススクール松田浩一のトップオブローカル、大手外資系アパレル会社のトップセールスマンから介護福祉事業経営者に転身した松田浩一が、これからの介護福祉経営に求められるものについてお伝えしていきます。既存事業がうまくいかなくなってきた、今後の事業展開が不安などのお悩みを抱えている経営者の方、異業種から介護福祉業界への参入を考えている経営者の方、これからどんどん事業を拡大していこうと考えている経営者の方など、介護福祉ビジネスの入門から応用まで様々なステージの方に楽しんでいただける番組です。
こんにちは、ナビゲーターの松本慎二です。ポッドキャスト介護福祉ビジネススクール松田浩一のトップオブローカル。トップオブローカルとは、介護福祉業において地域に密着し、地域に愛されることで地域のナンバーワンになることです。松田さん、本日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日も行きたいと思います。今日はですね、X を取り上げたいと思います。はい、ではご紹介します。心の中のモヤモヤ、これ見てスッキリ。仕事は仲良くても結果は出ないし、問題があった時に問題解決に至らない環境を作ってしまう。明るい楽しい環境、人をディスる、他人のプライベートを話して笑いを取る、悪口を言える中を楽しい、仲がいいと勘違いする人を見かける、職場は学校ではない、というようなポストなんですけれども、このこれ見てスッキリのこれのところですね、仲良くても結果は出ません、結果が出るから仲良くなるんですという、他の方のこのポストに対して、これを見てスッキリというような、はい、ポストですね、をされたというところですが、これはいかがでしょうか。
これは先ほど松本さんご紹介いただいたように、仲良くしても結果は出ません、結果が出るから仲良くなるんですっていうつぶやいてる、ポストしてされてる方も同じ介護事業を運営されてる方なんですね。まあ、結構毎回ちょっと拝見させていただいてはいるんですけど、端的でかつすごくこう、なんだろう、あ、言語化してくれたみたいなことをよく出してくれるんですけど、もう本当に最近の傾向、まあ自分の会社っていうよりは、まあ他の事業所とかを話を聞くときに、やっぱり今のこの、ちょっと大きな括りでいくとハラスメントみたいなところを意識してる上司の方々が、やっぱりこう言い方に苦しいと。何かすることによって、やっぱりその辞められちゃったりとか、少しやっぱりこう、なんだろうな、指摘されちゃう、逆に、いう環境が結構フラストレーションだっていう話をしていて、そうすると、やっぱこう、手段がなかなか選択できないので、まあ、ざっくり言うと、優しく、仲良く、仕事の話じゃなくて、少しプライベートの話、かつ自分のプライベートの話をしていくっていう傾向があるって言ってたんで、それがまた逆にストレスだって言ってたんですけど、でも、結果的に、まあ、例えば、ハラスメントっていう意識を持って話すのはもちろん大切なことなんですけど、やっぱりこう、いい悪いっていうことを言ってほしいっていうのは、多分部下側にとっては大前提あると思うんですよね。その言い方次第っていうところは、そこはまあ、言い方が間違ったら反省するべきことだと思うんですけど、そうなった場合に、ある事業所のところは仲良くしすぎちゃって、やっぱりこう、言葉ですが舐められたりとか。仕事やって、いや、でもそれできませんとかっていうのを簡単に言っちゃう環境を作っちゃったって言って反省してる方もいらっしゃったんですよね。で、あともよくあるあるなんですけど、もうあの人全然仕事できないよねとか、逆に言うとプライベート知らないのに、プライベートのことを少し、増長しながら、まあ、嘘偽りを言っちゃって、笑いを取るみたいな環境もあるって聞いて、なんか小学校みたいだな、みたいな感じをちょっと僕が思ったんですよね。まあ、そういったところを、このリポストを見たときに、あ、なんかスッキリするな、っていう思いから、この、ポストをしたっていうような背景があります。
そうですね。いや、でも確かに、特に介護とか医療とか福祉の業界は、どう頑張っても売り手市場なんで、辞められたら困るみたいなのが、やっぱ根本にあると、なんか辞めさせないようにって言ったら変ですけど、なんかそういうこのなんかこう相手の気に障るようなことをしてしまって、でこうパーンとこう突発的に辞められてしまうと、もう事業の運営に関わることだったりしますもんね。
そうなんですよね。
そのあたりが結構 しんどいですね、管理者の方とか、上
層部の方も。何も、なんだろう、こう、客観的に、こう、その、結果の話を聞いたときに、特に何も問題ないなと思っていても、
うん、
相手の、やっぱり、このスイッチの入り方次第では、とてもやっぱりこう揶揄されるような環境を作っちゃうっていうのはこの業界結構今多いんじゃないかなって僕は少し周りの方の話を聞きながら思っていて、
うん、
なんですけどやっぱり原理 原則ですけど戻るとやっぱり何がいいか悪いかっていう部分がちゃんと定義されていればまずは前提ルールとして守るでしょっていうのが、まあ、まあ日本の文化っていうことになっちゃうといけないんですけど思うので、そこのルールとかっていうのが言語化されてないと、やっぱりこの環境のこの状況でこういうことをやったらいいか悪いかっていうのが分からない人たちが多い部分もちょっと僕は逆にあるのかなと思っているので、
うん、
まあ、あんまりルールマナーっていうのも嫌ですけど、こういう時はこうしようとか、やっぱりこう嫌な環境、気持ちになった時にはそれをちゃんと伝えるっていうような、場所というか、時間を設けるとか、まあ、そういうことでやっぱり打開策を取らないとちょっとやっぱり働きにくい生きづらい環境はあるのかなと思いますね。
そうですよね。いやでもなんかこの判断基準とか役割分担の明確化だったりとか、
うん、
仕事のこう明確化みたいなことがなかなかされてないとその人のなんかこう感情だったりとかなんていうんでしょうその感じで、なんかこう、仕事の割り振りが決まってしまって、
うん、
なんかさっき松田さんおっしゃっていたみたいに、こう、それを私やりませんみたいなことをこう簡単に言えちゃう。
うん、
で、それがなんかこう、まかり通ってしまうような環境って結構できてしまったりするよなっていうのを、最近ちょっとよく思うんですけど、うん、なかなか難しいよなと。本当は厳しく言わないといけない場面でも
う、
まあ、ハラスメントとは、まではいかないですけど、やっぱやめられたら困るっていうことで、うん、なんかまあ、ちょっと、まあ、しょうがないかって、こっちが飲んでしまうっていうことも、なんかちょっとあったりするんで、
そうです
ね、なかなか難しいっすよね。
ある訪問介護事業所の管理者の方が言ってたんですけど、いや、あるあるだけど、そんなことっていうような話なんですけど、
うん、
パートの方が、まあ、訪問介護だから、シフトを調整しなきゃいけない。
うん、
で、希望期を確認しました。
はい、
で、まあ、1日休ませてくださいっていう、まあ、希望期っていうのは、そこの前提は、希望は希望であって、
うんうん、
まあ、やっぱり利用者前提のもと、まあ、調整できたら、やっぱりこう、そこは入ってほしいっていうような、ルールが決まってると。
そうですね。
で、1日でこの時間帯っていうのが入ってほしい。でも他の方がちょっとお休み、お子さんがいるか休むっていう話だったかな。なんでごめんなさいと、ここを入ってもらっていいですかって言ったと。で、その方は、まあ、最終的には入ったらしいんですけど、それをやっぱり希望級が通らなかった。
うん。
なんで私は管理者さんとは、馬が合いません。って言って、他のところに移動させてください。
ああ、ありそう。
言ったんですね。
はい。
それは何悪いことなのみたいな話になっちゃうわけなんですよ。
うん。
ってなると解決策は何ですかっていうようなことになってくるんですけど、
うん、
ここは上長としては、ここは申し訳ないから出てもらっていいっていう促しをした。で、まあでもやっぱりこう申し訳ないから出ます。でもやっぱり納得いかないからもう会いません。
うん、
私は言ったのに。そうすると、ここの部下側の方に寄り添うのかどうかっていう部分が、ちょっと難しい判断になるよねっていうのがその時に話になったんですけど。
難しいですよね。
うん、そう、どう思いますか、松本さん。
いや、僕は結構、そのケースバイケースの対応と、そもそもの対応って2つあるのかなと思っていて、まあ、ケースバイケースの対応は、まあ、その方が、例えば、この時、こう、配慮してくれたから、別のところで、ちょっと希望期を余分に取ってあげるみたいな、それまあこう全体のバランスを取れるような、なんかこう、まあちょっとこう、まあこう、まあ細かいマイクロマネジメントになっちゃいますけど、うん、まあそういうことをちょっと配慮してあげるっていう方向性と、あとはそういう、まあなんかこう、そういう人がいなくなってもいい環境を作るってなると、うん、やっぱり採用のところで採用力があるだったりとか、なんかやっぱそっち側にやっぱどうしてもなってしまうな。こう辞められたら困るっていう環境がどうしてもこう言えないっていうところやっぱ繋がったりとかなんかしてしまうんだろうなっていうのもあるんで、
そうですね、うん、もうちょっと裏の背景からいくと、まずそういった 配慮はしている管理者さんだったんですね、うん、ここはごめんねと、でもこっちだったら休んでもいいよっていうところ、
う
ん、
そうですよね、
でまあその代代わりに入った人も私ここ入りますっていうような環境なんで、うん、悪い環境では全くない、
うん、
もう一つはその合いませんって言った部下側はよくシフトの調整をされる人なんですね。自分のシフトが入ったけどすいません変わってくださいっていうのをよくやってた人。
ああ、自分から変わってほしいっていう。
そうです。
ああ。
なんで、ギブアンドテイクしてる環境にもかかわらず、それを管理者さんとか馬が合わないとか、うん、あの人は私の言ってることをちゃんと聞いてくれないとかって言うっていうところ自体は、僕個人的には、ああ、もうそれだったら、もうしょうがないんじゃないかなっていうふうに、やっぱそのコミュニケーション上、ね、なかなか破綻されてる方だなって思っちゃうと、もうそこはもう、以上も以下もないなっていう感じは取れちゃうなって。
うんうん、
まあ逆にそういうもったいない言動をしてるっていうこと自体、多分継続、仕事として継続されてないんだろうなって思うと、やっぱ転職も結構多い方だったり。
なるほど、なるほど。
まあ確かにそうか、みたいなところ。ってなると、松本さんが言うように、やっぱりいい人材を採用できるのは環境にするか、うん、その面接の時点でそこをやっぱりこう、できる限り採用しないっていう環境を作らないと、
そうですね、
この結果っていう部分になって患者さんが、やっぱりこう疲弊しちゃったりとか、やっぱり運営しなきゃいけないので、うん、まあちょっと自分が我慢してでも回すかっていうところの判断していくと思うんですよね、
うん、
でもやっぱそういう環境に置かれちゃうとなっていうのは正直シフトの調整って訪問系は絶対難しいので、
そうですね、
なかなかそういったところでは、疲弊感は出てきちゃうだろうなと思っちゃいますね、
うん、今回こう取り上げたポストに戻ると、やっぱこう仲良しっていうことが、なんか結局、その、これもそうですけど、結果が出るから仲良くなるっていう、この、因果が逆になってしまうと、
うん、そうですね。
やっぱりこう、辞めさせないように、なんか、仲良くさせてるってなると、どっかで絶対歪みが結局起きてしまうんですよね。うん、
僕たちがよく言葉にしてるのは、働きやすさよりも働きがいを求めていこうっていうふうにしてるんですよね。がいというのはやっぱり自分が他人からやっぱり求められて、かつそれを達成していくっていうことによって、まあ、もちろんその達成するまでのプロセスの間では皆さん、スタッフ同士の多分意見の言い合いだったりとか、コミュニケーションの取り合いっていうのもなんかあるんですけど、まあそこは建設的に議論を重ねながらも、やっぱりこう達成できるような環境、そこを一つ一歩、自分たちのスキルが上がっていくっていうところを、共に歩む環境が、やっぱり結果的に自分たちは長くできる、その仕事としてパフォーマンスをしっかりと出せるっていう環境にしていきたいなっていうのは、やっぱ思いますよね。
うん。まあちょっとこのあたりは、我々のような事業やってらっしゃる方にはかなりこう、いつも頭に抱えてしまう問題だとは思うんですけれども、しっかりこう、運営側がしっかりこう、判断をしながらやっていく必要がありそうですね。
はい。
はい。ありがとうございます。では本日は以上させていただきます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ポッドキャスト介護福祉ビジネススクール、松田浩一のトップオブローカル。番組では、介護福祉サービスに関するご質問を、当番組の専用ウェブサイトより募集しております。番組 URL よりサイトへアクセスし、質問のバナーから所定のフォームへ入力の上送信をお願いします。 URL は http://tol.sense-world.com/com になります。皆様のご質問をお待ちしております。